早速ですが加藤さん、
はい、
今回海外キャリアをテーマとしたお話ということなんですが、うん、最近ね加藤さんめちゃくちゃ忙しくっていらっしゃるんですけれども、これの理由がどうやら他国のロックダウンだということですよね、
うん、そうですね、もう全く今、うん、7月ぐらいからほぼ、
はい、
外に出れない、状態で、まあ、具体的に言うとベトナムなんですけれども、
はい、
そういったところでかなり皆さんちょっとメンタルも含めて疲れてる中で、うん、ちょっとオンラインで飲もうよみたいなお話とかがあったりするので、
うん、
そういったので皆さんと飲んでると、ベトナム人の友人とかもやっぱり同じような気持ちなので、はい、日本人ベトナム人問わずお話やお誘いがあってちょっと話をしてる、うん、ここですね、
うんうん、このベトナムのロックダウンは、うん、日本みたいなあれですよね、うん、いわゆるお願いじゃなくて、
いやもう気持ちがいいぐらいなんていうんですかね、戒厳令みたいなイメージです日本で。
そうですね、
もう戦車が出てくるとかいうフェイク画像が出てくるぐらい勢い的にはもう、はい、もう外歩いてたら銃口を向かれるぐらいの勢いみたいで、
ベトナムって銃口を向けられる国なんでしたっけ。
いやそれないですよ、国民で自国ただ、ね、勢い的にはそれぐらい出るなよと決意としてっていうのはあるみたいで、
はいはいはい、
で日頃はね全然頑張らないんですけど、はい、非常にのどかでのんびりとしてる公安の方たちも突然今やる気を出されてるみたいで、
じゃあその全然出らんないから夜は日本時間に合わせて、
そうですね、
オンラインとか
オンラインで日本はどうだいとか、うん、ちょっといろいろこうね、うん、一緒にご飯を食べたりとか、あとはご飯が作れない、やっぱり単身者の方とか40代、うん、50代の方って結構行ってるので、
はいはいはい、
そういった方もなんか素敵だなと思うのが、なんかお互い友達で、うん、はい、クックパッドでお互いズームでオンラインで料理して、これどう、これバターどれぐらい、どうやって測ってるみたいな、
いやだ、かわいい
女子っぽい
それ40代男性同士とかですね、
40代50代のおっさん同士がキャッキャキャッキャ言いながら、醤油とかないんだけどなんかこれ大丈夫かな他でもみたいなこと一生懸命こうやってみんなでまずい料理をみんなで食べるっていうことできた。
いやすごいなロックダウンで絆深まる、
ね、そうみんな知恵がやっぱつきますね、そういった時にやっぱりどうこう楽しくやるのかということとかいうのとか、あとはまだ全然エリアで全体にそんなに厳しいわけではなくて、エリアで非常に厳しいんですけど、そういった場所によっては、はい、色分けされてて青とか赤とか緑とか で赤いところに関しても非常に厳しいので、アーミーがウーバーイーツとかグラブの代わりをしてくれるんです。
アーミーがイーツなんですか。
アーミーが運んでくれるんですよ、いろいろ。もうお前ら外出るなと。だけどアーミーなかなか覚えられないらしくって、結構なんかこうオーダーと違うものを運んできちゃうので、
最近なんかやっぱダメなんだ。
そうコンボ1、2、3になって、なんか肉と米と肉中心の献立ができる1週間の荷物、魚中心とか、あと野菜中心みたいなので、
ここなるほど、
コンボで選べと、
配給制度だ、
もう細かいこと俺たちに聞くなと。
いやだもんいやそれ日本だったらなんか自衛隊やってくれそうですよね、うん、自衛隊だったら、
ね、自衛隊だったら細かくオーダー聞いてね、
うん、なんかやりそう、
なんかすごくなんかね、サイゼリアのごとく細かい紙をしてチェックをして、はい、確認をして、はい、行くみたいなことをするんですけど、いやもうベトナムのアーミーはもうやってられないと、そんなの。
そうですよね、そうです
よね、もっと男らしいですね、もうお前たちは肉か魚か野菜か決めろみたいな、もうそれだけででこう運ばれてきたものを、ただねデリバリーも禁止なので、そういったエリアは、
あそっかそっか、デリバリーダメだからのアーミーです
かね。そうなんですよ、だからデリバリーが OK なエリアもあるんですよ、外に出れないだけで、デリバリーに来ていいよとかいろんなランクがあって、一番きついとこは結構デリバリーもダメなの であとはね、もう友達から聞いて面白いなと思ったのが、はい、もうベトナムに行って10年とかの人で、はい、一度も飲んだことがないベトナムの焼酎とかを今飲みまくってて、だんだん美味しくなってきたって言ってて、他のお酒が売ってないので、
うん、飲んだことないっていうのは美味しくないから、
いやもう絶対美味しくないから、もう完全にいや僕もベトナムに長いこといたんですけど、ほぼ飲んだことがない焼酎の中国でいう焙酎の、うん、もっとメチルアルコール臭が強いみたいな、
売中もやばいって聞きますけど、
売中も大概なんですけど、それにこう掛け算ぐらいでやばいようなお酒で、普通あんまり安いだけで、はい、あんまり日本人とか普通にビールとか、うん、ウイスキーとか、うん、飲むんですけど、うん、もうそれが売ってないらしくって、うん、もう昭和もう酒が飲みたい、それこそもう料理酒でもいいから飲みたいみたいな気持ちで飲み始めたら、これが新発見、意外と美味しいんだよね、はい、飲み続けると。
いやいや、それバカ舌になってるだけでしょ。
そう。いや、なんか緊急時、非常時にはね、なんか人は上手に舌もなんか緩くなってきて、うんうん、美味しさの感度がちょうど合ってくるんだなっていうのを感じますね。うんうん、
いや、でもそれって海外駐在員独特の柔軟性というか、
うん、
適応力な気がするんですけどね。
そうですね。けどこれもやっぱり、ね、二極化してきてて、そうやってすごく楽しめてるその状況を、うん、キャッキャ言いながら楽しめてる人と、うんうん、やっぱりちょっとメンタルがちょっとこう風邪をひいてしまう人もやっぱいるみたいで、
うん、
やっぱりこう全然こう日常の時とは違う風景になってるとは言ってましたね。
メンタルっていうのは、その要は普段優しかったけどロックダウン始まったらみたいな。
そうですね。ロックダウン始まってちょっとストレスが溜まって、ちょっといろんな人になんかこうちょっと攻撃的になったりとか、
あるんですね。
やっぱあるみたいですね。でやっぱりもうどうしようもない気持ちとかを、うん、SNS とかそういったところでちょっとこうつぶやきが、まあ、日本でもあると思うんですけど、
うんうん、
ちょっとなんかあれ大丈夫かなみたいな。
あ、そっちか。
そう、昨夜俺は弟になりたい夢を見たとか、ちょっと何言ってるか分かんない。
やべえ、それ日本語のレベル。日本語のレベル。
なんかあれ、なんか日本語話者みたいな N3 今度受験する子みたいな、こう
確かに確かに、
なんかすごいこうちょっとね、深夜とかにやっぱ寝れなくなったりして、あとはやっぱりね、ご飯食べれないとか、はい、寝れないっていう人がちょっと増えてきてるって言って。
でもそれってもう、うん、ある程度ベトナムにいて駐在員としてもやってて、で今までは寝れててっていう人がロックダウンだからっていうことですか。
そうなんですよね。ロックダウンだからっていうのと、やっぱりこれもすごく、うん、ミスコミュニケーションが日本本社とも起こってて、うん、
本社とね、
そうなんかね、我々日本にいるじゃないですか。で、
はい、
向こうは正直今年の5月まではほぼ中国と同じように、うん、日本から見たらゼロみたいな、もう完全に対応できてたんですよね。もうマスクなしで日常でやってたので、逆にオンラインも発達してないというか、なぜなら対応できてたので、っていうのが急展開なんですね、このデルタ株の発生で。突然ロックダウンになってるんで、日本人の感覚からすると1年半ぐらい前の4月、去年の4月の第1回目の非常事態宣言ぐらいな感覚が今なんですよね。
あ、
ベトナム国内ではまだ未知の怖い、かかったらもう完全に治療薬がなくて恐ろしい病気みたいな。
う
ん、でもちろん政府もそういうふうにマネジメントしてるっていうところもあるんですけど、でそういった部分が社会に蔓延してる中で、もう仕事も止まる、いろんなことが大変だっていう状況になってきてるのを本社に報告すると、本社はものすごく時差があるんですよね。もう日本はもう気持ちがよく ゆるゆるの対応でいろいろ来て、医療従事者様皆さんの頑張りだけでなんとか
こう
耐えてきてる状況で、結構もう未知の病気とかなってるじゃないですか。
はい、
お前まだコロナって言ってるのかみたいな話とか、その本社側の感覚からすると、最近になってこの8月9月になって戒厳令とか、その、軍が出てきたっていうニュースが日本に流れてきて、ようやくちょっと大変なんだと思ってくれてたっていう人は言ってましたけど、やっぱりもうそこのギャップもなんか話したくもないみたいな、何言ってんだこいつみたいな、こっちの状況とのこの温度感の差でやっぱりね、心を閉じちゃいますよね。僕も、いやけどごめんなさい、僕は閉じなかったな、ただただ本社全員、全員死ねとか思ってましたけど。なんかやっぱりそういったところでうまくこう出せない人は、やっぱその、なんか本社も何もしてくれないんだと思ったりすると、ローカル社員も同じように今混乱してるというか、初めての未知の病気に対応するときにドキドキしてる中で、自分でこう背負い込んでしまってっていうような人が、やっぱり真面目で頑張る人であればあるほど多いみたいですね。
日本もね、同じようなことが、もちろん真面目な人が
こう、
ね、背負っちゃった ったり抱え込んじゃったりしてっていうね、うん、そうそう増えてますけど、やっぱりベトナムもね
同じなんですよね。
ね
うん、なんかどっちかっていうとなんかあのその辺がうまくせよあの下ろせる人の方がもうコロナだからしょうがないとか言って、うん、下ろせる人の方が、うん、対応してるような感じはしますね、うん 楽しく対応してるというか、う
ん、なるほど。環境はまあ1年半ぐらいのラグはあれど、
うん
まあね、やっぱり人としてのそういった反応っていうのは国境を越えても同じっていうことなんですね。
同じですね、うん、っていうのはすごくありますね。あとはあの一番のあの、うん、赴任者たちの知恵だったやっぱりあの週末に大体の日本料理屋さんに行ってで皆さん羽目を外して、うん、大体話をするのがあの国の現地の愚痴、うん、その国のローカル人材の愚痴、うん、で一番盛り上がるのがやっぱ本社の愚痴なんですよ。
あ、まあ、そうで
しょうね。それをこうバーッと言ってこうでちゃんとこう全部出してさリセットして月曜日頑張ろうみたいな、うん、そういうささやかな知恵も今あの、うん、できないっていう。日本食もない愚痴も言えない。すごいあの生きてく大事な知恵みたいなのもちょっと奪われてるみたいなところもやっぱ疲れてる要因にはなってるのかなというふうに思いますね。
うん、あれですね、じゃあちょっとオンライン居酒屋化した方がいいですね。
そうそうそうそう、オンライン居酒屋がね絶対ねこれね流行りますよ。もうあのちょっと今あのローカルの愚痴と、うん、あの本社の愚痴、うん、言い放題でワンセット500円とかいい、
ね、もうワンチケットで
もうとにかく好きなだけ言ってくれと。
いや大事ですよ。
あなたの愚痴買い取りますぐらいの勢いで、
うんうんうん、
もうやられるとすごく嬉しいと思う。いやそれ大事な知恵じゃないですか。
大事ですよ。日本人がねビール飲めなくなったみたいなものの、うん、もっと深刻なやつみたいなこと
ですよね。そうですそうですそうです、すごい深刻です。もう、ねうん、そういったとこでの自分でバランスがやっぱり心と体のバランスがちょっと取れなくなってきて、うんまあ、それをどうしようかみたいな、うん、でやっぱむやむやとあるとね出るとやっぱりあの小さな世界なのでやっぱりこう、うん、周りの在住の日本人の方にも、迷惑がかかるとかあるのでやっぱり変なこともできないと。
監視の目というのが
なんか、ね、そうなんですよ。
ちょっと質が違いますよね、
日本ね。そうなんですよ。なんかある意味、うん、ちょっと日本代表じゃないですけど、なんか日本人在住者にこう迷惑が、うんうんうん、だちょっと小さな村みたいなところはあって、
うんうんうんうんうんうん、
っていうところがなんかよりこうプレッシャーに圧に感じるとか。
まあ、しかも仕事絡みだとやっぱりどうしたっていろんな目がありますもんね。
そうなんですよ。すごい難しいとこで、いや皆さんなんかしんどそうですね。ただまあ、うん、その中でうまくやってる人もいるのでね、まあいろいろ捉え方というか、ね、その人たちの受け取り方もあるのかもしれないですけど、
ここはまあ日本ももちろんねある程度は絶対一緒なところは、ね、あるんでしょうけれども、うんうんうんうん、ただ彼らの場合はもうそもそもの大前提が母国を離れているところとか、
う
ん、その駐在員で会社で来てるから、まあ、プライベートではありながら、
うん、
まあとはいえみたいなところの監視、うん、まあ監視っていうんですかね、わかんないですけど、
うんうんうん、
そのちょっと絆が変に作用しちゃってるっていうところもね、うんうん、あるのかもしれないですね。あれですね、次回、うんうん、成功例じゃないですか。まあどういう人はうまく過ごせていて、うんうん、どういう人はまあどうしてあげたらいいのかみたいなこともね、うん、次回お話できればいいんじゃないかなってちょっと思いました。
はい、はい、ありがとうございます。それはぜひ次回、
はい、今回このあたりで締めましょうかと。
はい、わかりました。
というところで、はい、どうもありがとうございました、
うん、ありがとうございました。